新平家物語連続講義第68回時和木の巻かんざしにらめっこ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は大和田の泊まりへの思いを清盛が語る場面をお送りしました。朝取は文学の紹介で医師和気の桃川に入門し医学の勉強に励んでいました。かつては朝廷の武学部にいた彼ですが、今は貧しい牛飼い町で暮らしています。ですがここでの暮らしには貴族社会では求めても得られない張り合いのようなものがありました。そんな朝取の姿を見つけて駆け寄ってきた一人の少女がいます。アスカという少女です。そう、以前に金売吉次の指示で人飼いの口縄に連れ出されようとしたところ、朝取が救い出したあの少女です。実はあれから後も人飼い口縄の来訪は収まることなく、口縄はしきりに飛鳥の家を訪れて借金の方に飛鳥を連れ出して調べ押しにしようとしていたのです。朝取はその日飛鳥の父である良然の容態を見て自分の家に帰りました。すると翌日飛鳥が朝取のもとにやってきました。その手には一つのかんざしがありました。それでは本文を見ていきます。それは彼が宮廷にいた頃、冠の落ちぬように常に冠の小路から紙の根へ刺していた品である。一部に金銀が用いられ、露草の彫りなどがしてある贅沢さは礼人に過ぎたものであるが、元服の時今は亡き母が生涯の持ち物ゆえと自分の品々までをいつぶして細工師に作らせてくれたかんざしだった。だからこれは母の形見でもあったけれど、いつかの蹴上げの朝、飛鳥の身を助けて帰った時、口縄が良然夫婦に貸した金は自分が代わって返済すると言い切ってきたので、その後口縄の手へ物代としてかんざしを与えてしまった。で、当然貸借のもつれはもう済んだものと決めていたのである。
へえ、これをあの欲深が返してきたのか。
そうですって。
どうしてだろう。
私には分かりません。
けれど口縄がただ返すわけはないからね。何かまた難題を言ってくるよ。その時の用心に飛鳥ちゃんの家へ置いておきなさい。わしにはもう再びこれをかんざしにかざす日はないから。
はい。
飛鳥はうなずいた。けれど彼女の帰った後でふと見ると、かんざしはやはり書窓の上に置いてあった。蹴上げのこと以来、彼女はのべつ朝取のそばへ遊びに来ていた。それがこの頃はなおしげくなり、我が家へ帰るのは寝るときぐらいなもので、ここにいる時間の方がはるかに多い。朝取も妹のように可愛がった。また何よりはこの乙女の才を愛した。手もよく書くし歌も読む。もともと良然夫婦なるものは平治の乱以前までは右衛門の神信頼の車侍であったという。主人の信頼が大乱の元凶として切られたため、家中は皆山野へ四散するしかなかったが、良然は貧民の中に隠れて路命をつないできたのである。飛鳥の生い立ちには良い環境とその頃の多少の質げもあったのだ。磨けばこの子の玉の質はと思うので、朝取もついそばへ置いた。書を読ませたり、時には後ろから筆の手を取ってやったりしていた。
飛鳥ちゃんは朝取さんとこのお嫁さんになったんだろ。
近所の子はからかった。上下とも一般に早婚の時代である。14、5歳の人妻も珍しくはない。性に早熟な貧民街の子たちなので、もっと露骨なことも言う。飛鳥はその度ごとに真っ赤になって朝取のそばへ逃げ込んでくるのであった。
さて、こうして朝取の家に飛鳥は日々通うようになりました。ところがある日事件が起こります。朝取が我が家の土間に入ると、そこにはなぜか二人の女性の姿がありました。一人は飛鳥、もう一人はよもぎ子でした。時和に仕えていたよもぎ子は、時和が藤原の長成と再婚したのを機会に時和の元を離れて町へ住むことにしました。その動機の一つは上流階級の人々の在り方に嫌気がさしたということでした。わざわざ朝取のところに来たのは明らかに。
麻鳥と共に暮らしたいという思いからです。そんな思いを持って訪れてきたよもぎこと、アスカは麻鳥を間に挟んで睨み合う状態となってしまいました。アスカは涙を流して麻鳥の家を飛び出してしまいます。麻鳥はよもぎこと食事をとってから彼女を送って家に戻りました。麻鳥が医学書を紐解きかけたとき、家の裏で物音がしました。それはアスカが昼間に洗いかけのままになっていた洗濯物を竹竿にかけて干そうとした音でした。ところがこの時、アスカの手にそげた竹によってトゲが刺さってしまいました。それでは再び本文を見ていきます。麻鳥は毛抜きを出して彼女の指のトゲを取りにかかった。目を近づけて何度も何度も一つのことを繰り返したが、なかなか取れない。アスカは彼の手に手を預けたまま素直にしていた。痛みも忘れていつまでもそうしていたいようであった。ああ、やっと取れた。痛かったろ、血が出てきたもの。
いいえ、ちっとも。
すぐ止まるからね。いじらしさに麻鳥はアスカの指を自分の口で吸った。そしていたわるように口の中の指をねぶった。染み出る指の血が彼の舌に淡い酸味を伝えてくると、麻鳥は無意識になお強く吸った。いつまでも離したくなかった。アスカはなおなすままに任せて目をつむっていたが、ふと指先から伝わる食感に体中を周知の火にしてしまった。思わず引きかけた手に麻鳥の軽い抵抗を感じたとき、どうしたのか彼女はシュクシュクとすすり泣きをし始めた。そして麻鳥がいたわり寄せる手の中に赤子のように抱えられると、なお嗚咽してしゃくり上げた。
何がそう悲しいのかい？え、アスカちゃん、何が？嬉しいの、悲しくなんかないの。私、嬉しいだけ。
じゃあ泣かなくてもいいだろう。
けれど今に遊びに来られなくなるかと思って。
なぜ？どうして？アスカは答えなかった。こう抱えていても麻鳥にはみだらな気持ちなどつゆほども起こらなかった。ただこのガキ帳の中の白百合が何に飢えているのかを彼はよく知っている。愛情と知識である。まだ恋を自覚してする年頃のアスカではない。彼女が甘えたいのは愛情であり、すがりたいのは天性が求めている知識に違いない。
アスカちゃん、この間お前にあげると言ったのに、どうしてこのかんざしを置いて帰ってしまったのか。今夜は持ってお帰り、遠慮しないで。
いただいてもいいんですか？
何かの時物代にして、今に好きな着物でも買っておもらい。
いや、
とかぶりを振ってかんざしを胸に抱いた。そして初めて笑顔になった。
一生持っているの、一生涯。
やがてアスカはそれを持って嬉しそうに帰っていった。例によって麻鳥は深夜まで読書していた。しかし総括時の医学書がその夜はひどく作雑と見えて、少しも頭に入らなかった。さて、こんな出来事があった後、7日と経たないうちのことです。2、3日アスカの姿が見えないと思った麻鳥は、外出の帰りにアスカのいるはずの霊山の小屋を覗いてみました。ところがそこにいたのは見も知らない家族たちの姿でした。そして麻鳥はそこに新たに移り住んでいたものから、アスカの家族がもっと上等な家へ引っ越しをしたと聞かされます。それもアスカが白拍子町へともらわれていったそのおかげである、と。あまりにショックを覚えた麻鳥はその晩は机に向かってもほとんど何を読んでいるのかわからない状態でした。麻鳥は自分の無力さを嘆きました。家の裏に出て井戸の水を浴びました。するとちょうどその時、白拍子町のあたりで火事が起こりました。気がかりに思った麻鳥でしたが、貧民街の人たちが火事場の付近から何かを持って帰ってくる、そんな姿を見るのが嫌だったので、その日は戸を立てて寝てしまいました。本日の授業はここまでになります。